こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。
皆さんこんにちは、荒川より子です。随分と日が長くなってまいりましたね。皆様お元気でしょうか。
さあ、それでは今日も早速お便り交換の時間を始めてまいりましょう。ではまずリスナーとしては最年長のお一人である広島県東広島市の恩塚明さんからのお便りをお読みいたします。84歳のリスナーの方です。私は1968年まで熱心な BCL でした。当時エクアドルからの HCJB の放送をよく聞いていました。受信証も7枚持っており、最も古いものは1965年に発行されたものです。半世紀ぶりに HCJB の放送を聞きました。昔聞いたのと同じ感じで、番組を聞きながら懐かしさと親しみを感じておりました。オーストラリアからの送信で、南米からではありませんが、これも時の流れで致し方ありませんね。で、これからもレギュラーリスナーとして番組を楽しませていただきます。広島県東広島市の恩塚明さんからの半世紀ぶりのお便りでした。ま、BCL はいくつになっても、楽しむことができる趣味の王様ですね。ところで、恩塚さんが今使っていらっしゃる受信機は昔のものでしょうか。実は私も古い受信機はそのまま何台か持っております。
東京都大田区の和田治さんも古くからのリスナーでいらっしゃいます。日曜日の朝に番組を聞くと、とても清々しい気分になります。私の古いラジオで、こちらは HCJB という開始アナウンスを聞いた途端に、40年前に心の中がタイムスリップします。私は30年間アメリカ滞在でしたが、エクアドルからの南米向けの放送をよく聞かせていただきました。まだ衛星放送がなかった時代だったので、早朝のラジオジャパンと HCJB の南米向けを待ちわびて聞かせていただいてみました。短波放送が貴重な情報源だったことがよくわかります。和田さん、お便りありがとうございました。ところで今月はエクアドル料理ノートについての感想をたくさんいただきました。まず、群馬県太田市の岡田博之さんのお便りから読ませていただきます。今日は貝料理についてのお話ということでしたが、思いがけずガラパゴス諸島の話題も出てきて驚きました。私はテレビでガラパゴスが放送されるといつも興味を持って見ていましたので、今日の番組は特に楽しく聞きました。それに私は魚介類が大好きな上に、 ちょうど朝食前だったので、お腹が空いていたこともあって、牡蠣やカニなど料理の話が出てきて我慢できないほどでした。それは岡田さん大変お気の毒様でした。テレビが早く立体的になって、画面から料理が飛び出してくるようになる日を待つしかありませんね。
神奈川県横浜市の勅使河原秀彦さんも、エクアドル料理の数々、実際はどんな味がするのでしょうね。耳だけでは味わえないのが残念です。さて、2月の4日にメキシコに赴任します。以前、メキシコで HCJB は聞こえたことがありますので、これからも受信に挑戦したいと思っています。メキシコとアリゾナは国境を接しているので、できれば何かの機会にお邪魔したいと思っております。ぜひ機会を作ってお出かけいただきたいと思っております。三重県桑名市の三中博明さんも食欲をそそられながらエクアドル料理の音を聞いておられます。紹介される料理は毎回どれも美味しそうですね。特に今日の貝の炊き込みご飯は料理さえあれば日本でも作れそうなのでそのうちと狙っているところです。番組ではいろいろな料理が飛び出してくるので楽しみです。こういうお便りをいただいております。また奈良県の田中陽一郎さん、そして東京都の須藤達夫さんからもそれぞれバナナの思い出を書いてきてくださいましたが、エクアドルの田辺バナナ農園の今を4月の18日と25日に特集してお届けいたします。大きくて甘い田辺バナナの秘密が明らかにされます。どうぞお聞きください。北海道旭川市の武井明さんもエクアドル料理ノートの番組体験興味深く聞かせてもらいました。どれもこれも一度は食べてみたいものですと、番組を聞きながら食欲をそそられているようです。東京都新宿区の坪井俊樹さんも、私も貝料理が大好きでぜひアロスコンコンチャは味わってみたいです。日本でエクアドル料理店を探して食べに行きたいと思っています。それよりもガラパゴス諸島の旅行の話、こちらもぜひ実現させたいと思っております。世界的に知られているガラパゴス諸島、ぜひ一度お出かけいただきたいですね。三重県津市の川添道則さんから、自分で料理に挑戦したいと思うというお便りが届いております。エクアドル料理の貝の炊き込みご飯、これは日本人の口にも合う料理のようですね。同じ種類の貝を日本で手に入れることは難しそうですが、違う貝を代わりに使ってなんだか料理できそうです。柴田真知子さんのガラパゴス諸島の船旅のエピソードも楽しく聞いております。ガラパゴス諸島の固有動物は独特の生態を保っているので、人間がその生態系を破壊するようなことがないよう気をつけることは大事ですよね。
静岡県浜松市の富山義弘さんは、今回はエクアドル料理の紹介番組でしたが、ガラパゴス諸島の様子もいろいろと知ることができました。朝食前の受信でしたので、聞いていて食欲をそそられました。アロスコンコンチャはぜひ食べてみたいとは思いましたが、残念ながらその朝のメニューは味噌汁がメインの朝食でした。長崎県松浦市の木寺美琴さんは、 ガラパゴス諸島は大変不思議な島ですね。記憶が定かではありませんが、BCL ブームの頃、ある雑誌の裏表紙に、ガラパゴスの声という放送局が載っていたような気がします。動物保護が進められているのに、一方でオーストラリアの森林火災で生き物たちが犠牲になったと悲しい気持ちです。大阪市の柏木正夫さんも、本日のアンデスの声アーカイブ放送、懐かしい久子さんのお声をお聞きして、思い出に浸りつつ、ガラパゴス料理ノートを聞かせていただきました。料理ノートの作者、柴田真知子さんが、ご家族とご一緒とはいえ、お腹に赤ちゃんがいるのに、遊覧船に乗り、大波に襲われたり、つまずいたりしたくだりには、聞いていて心配でしたが、無事お子さんがお生まれになり、ほっとさせられました。神奈川県座間市の水内正弘さんも、アーカイブ番組をとても楽しみにしておられます。今までエクアドルから聞けなかった番組があるので、当時を頭に思い浮かべながら、アンデスから飛んできている気分で聞いています、ということです。
島根県出雲市の浜村聡さんからも、バナナについての思い出が届いております。バナナは高級果物というイメージでしたが、意外な食べ方があることを知ったのは、私の海上自衛隊時代でした。カレーライスが出るときに、それにプラスゆで卵とプラスバナナという献立になっていたのです。栄養価を考えての献立だったのでしょう。浜村さん、その通りなんです。バナナはとても身近な栄養価の高い果物として昔から知られていたんですね。浜村さんはこのところ仕事柄忙しくてラジオを聴ける機会が少ないので、約1ヶ月ぶりの出身とのことですが、お休みには十分気をつけてお過ごしください。神奈川県藤沢市の加藤信也さんからのお便りです。バナナについてこう書いてくださいました。本日はバナナの話でした。日本ではバナナといえばスーパーマーケットで売られているものそのままを剥いて食べるのが一般的ですが、生産地であるエクアドルでは様々に調理して食べるようですね。初めて知りました。ちなみに私も基本的にはバナナはそのまま剥いて食べることを基本にしていますが、たまには朝時間がない時などはヨーグルトに入れて食べます。この方法だとバナナに糖分があるので余計な砂糖を入れて食べなくて済むので健康的ではないかと思っております。加藤さんの健康法の一つ、砂糖を少なく摂るためにはこれもバナナをですねヨーグルトに入れて食べるといいということですね。そうですね、砂糖も塩分も摂りすぎないようにお互いに気をつけないといけませんね。
北海道札幌市の細川仁さんからのお便りです。今日も番組を聞きながら、リスナー同士のつながり、つまり横の糸を感じることができました。もちろん、縦の糸があっての横の糸なので、縦の放送は欠かせません。放送する側と聞く側が常に向かい合って手を取り合い、力を合わせてより良い放送を作っていきたいと願っています。埼玉県越谷市の小林哲郎さんからも、お便り交換の番組を聞いていると、リスナーの皆様が HJB の番組をいかに楽しんでいるのかが大変よくわかります。それぞれの方々の BCL という趣味に心が結ばれていることがよくわかります。それと同時に、この放送が 多くの方々の無償の奉仕に支えられていることも忘れてはなりません。陰で支えてくださっておられる皆様方にも感謝を申し上げたいと思います。岡山県岡山市の上村昭夫さんもお便り交換の番組で、岡山県の竹野さん、前田さん、島根県の小川さん、それに浜村さんのお便りを聞かれ、それぞれの方たちの近況を知ることができて喜んでおられます。竹野さんは岡山での昨年のリスナーの集いで、一昨年のすべて揃えた HCJB ベリカードを見せてくださいました。毎年集められているようです。今年の集いでもまた皆さんにお会いして友好を深めたいと思っています。令和版 BCL マニュアルについての多くのお便りも聞かせていただき、私も何度も読み返しています。
埼玉県富士見市の坂田義弘さんが35年ぶりの BCL 復活のお便りをくださいました。私はなんと35年ぶりの BCL 復活を果たしました。番組は受刑症の子どもたちとのコミュニケーションを目標とするお仕事をしておられる和子先生とのインタビューでした。日々激務であろうと想像できますが、明るく前向きな和子さんのお話が素晴らしく感動させられました。私たちの日常生活でも人とのコミュニケーションは最大の課題で、参考になることが多くありました。これからもスペシャルな子どもたちのために大いにご活躍くださるようお願いいたします。神奈川県川崎市の及川和明さんからのお便りです。今週のバレンタイン特集、愛スペシャルな子どもたちを興味深く聞かせていただきました。インタビューを通じて、自閉症の子どもたちに向かい合って奮闘しておられる姿が目に浮かびました。ご奉仕を感謝しながら健闘を願っております。滋賀県栗東市の井上幸男さんからのお便りです。私はすっかり高齢者のメンバー入りになってしまいましたが、おかげさまで大した病気もなく元気でいることを感謝しています。で、この度、自閉症の子どもたちの番組を聞きましたが、私自身も小さい頃から自閉症でした。今でも人と接するのは苦手です。でも多くの人がADHD 注意欠陥多動性障害、この要素を備えているのだそうです。そして有名なアインシュタイン、エジソン、ベートーベン、ピカソなどの天才たちはみんなそうだったと言われています。自閉症であってもスペシャルな能力を発揮できるようになれることを忘れないでください。井上幸男さんからの励ましのお便りでした。そして岡山県岡山市の竹野匠さんは、混血児クラーク恵子さんの生涯のお話、愛溶かす力を聞いてとても考えさせられました。人種差別はあってはならないことですが、当時はまだまだ取り上げられていなかったと思います。心を閉ざすしかない恵子さんに、森重久弥さんがラジオで呼びかけたことで、心の扉が開かれました。思いやりが恋をあげずに閉ざしている心を開いてくれたのです。美しい心がある。恐れなき心がある。溶かす力である。育つる不思議である。 この八木重吉さんの詩は初めて聞きましたが、周りを受け入れ、許し、与えることという積極的な愛を実践する、そこに不思議な力が現れるのですね。竹野さんも励ましのお便りありがとうございました。
東京都練馬区の甲斐元文さんのお便りです。日曜日のバイブルトークの聖書遊覧バスはいつも勉強になっています。創世記はすなわち天地創造の1日目から7日目までの詳しい解説をしてくださって理解が深まりました。番組の最後に流れた曲は聞き覚えがあるなと思っていましたら、やはり以前尾崎道夫さんたちが歌ってくださった曲でした。日曜日のひととき、心洗われるひとときを過ごすことで、新たな一週間を頑張ろうという気持ちが湧いてきます。新潟県新潟市の鈴木正史さんは、年間12枚のベリカード集めに挑戦なさるようです。今日の放送で月1回受信報告を送付して、年間通じて違ったデザインのベリカードを集める目標を達成したという方のお便りが紹介されましたが、私も今年2020年の目標として、今年は12種類のベリカードを集めることを目指したいと思います。来年になったら目標達成の報告ができるよう聞き続けます。長野県長野市の高藤秀幸さんも同じ目標を立てておられます。昨年1年間毎月受信レポートを送り、目標を達成されたリスナーのお便りが紹介されましたが、私も昨年は達成させることができました。1年の計は元旦にあり、で今年も頑張っています。静岡県静岡市の中島則弘さんも、継続は力なりと言われるように、私も毎月レポートを送ることで HJB とつながりを確かなものにしたいと思っています。もう一つ、今年こそはリスナーの集いに参加したいので、その日に仕事が当たらないようにと願っているところです。
東京都府中市の佐伯義則さんから、日本では新型コロナウイルスの流行に伴い、全国の小中学校が一斉に臨時休校になりました。府中市でも春休みに入るまで学校閉鎖ですというお便りをいただいています。世界中で対策本部は設置され、まん延防止に努めています。一日も早く事態が収束するようにみんなで祈りましょう。その通りですね。みんなで祈り合っていきたいと思います。さあ、それではいつものようにこの時間にお便りをご紹介できなかった方々のお名前をこの後ご紹介させていただきます。では荒川先生からお願いいたします。神奈川県内田勝久さん、大竹俊道さん、丹野秀夫さん、新潟県金子博さん、愛知県中島秀幸さん、川村博さん、鈴木秀夫さん、蜷川明則さん、三村秀明さん、吉江邦久さん、三重県浅野義隆さん、奈良県山崎文久さん、京都府長野正和さん、中村圭介さん、大阪府小原幹夫さん、兵庫県原田洋介さん、矢倉哲也さん、岡山県前田昭夫さん、広島県三宅秀光さん、市明勝則さん、島根県小川達也さん、香川県豊田浩二さん、亀原達也さん、愛媛県 豊里隆さん、加藤元和さん、松山市の12歳の矢野幸太郎君からもレポートが届いています。頑張って聞いてくださってるんですね。幸太郎君、どうもありがとう。福岡県に入ります。福岡県は関谷文則さん、土屋義信さん、大町拓也さん、宇都宮裕二さん、木下博道さん、中村幸太郎さん、そして長崎県の古川隼人さん、浦上忠さん、それと住所は分かりませんが村田聡さんからもレポートが届いています。以上、皆様レポートありがとうございました。皆様全部のお便りをご紹介できなくて残念ですけれども、いつもこの番組聞いてくださってありがとうございます。お便り交換の時間を終わります。
さあ、それでは次のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。さようなら。
さて、来週はクリスマスと並んで教会で大切なイースター復活節がやってきます。そこでイエス・キリストの受難と復活の物語について特別番組を用意いたしました。2000年前に一体何が起こったのか、聖書からそのことをご一緒に学びたいと思っております。どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。